まあ、そんなところで一応トークテーマは多分メインのところも、まあ時間も結構だしっていうので、はい。まあただちょっとお便りが一件、残ってるので、まあもしよければちょっとお便り入る前に歌詞だけ入れさせてもらって。
忘れてた。どうぞ。
すいません。はい。ちょっと音多分そっちには伝わらないと思うけど。はい。後で多分編集でどうにかするんで。おい。カシッとしました。
イェーイ、
うん。ありがとうございます。とりあえずじゃあ、お便りの方に行きますね。はい。はい、ラジオネーム焼き鳥食べたいさんからのお便りです。はい。アラビーさん、コモリンさん、アセ様さん、こんにちは。ご夫婦での出演とても楽しみにしていました。はい、こんにちは。
こんにちは。
はい。いつもツイートが面白い皆さんに質問です。私はアラビFMゲストの方のツイッターを発見しても日常ツイートしかしてないのに気を使ってフォローバーさせてしまった悪いな、など考えてフォローに踏み出せませんと。自分がしてもらう分にはとても嬉しいですが、かっこ閉じ。皆さんは、ツイッターをする上でつい気にしてしまうポリシーのようなものありますか？ツイッター黒と感のあるお三方にぜひお聞きしたいです。というお便りです。ツイッターが黒と感あったんだっていうのが、このツイートから発見だった。
ね、まあでもよくツイートしてたけど。ツイッターにいるみたいな。
確かに。
うん。
まあ、ちょっと、じゃあ私は、黒とかわからないけども、うん、まあこれ、ポッドキャストの最初の方でも、モラズさんとかと話してたところなんですけど、うん、結構下書き、ツイッターのアプリで下書きに投げるっていうのが、保存すると下書きに多分自然と投げ込まれるって機能があるんですけど、うん、まあ、なんだかんだ、脊髄反射でツイートすると、それを見た相手で、全然自分が思ってない人とかに刺さって不快になりそうなツイートとかしそうな時って意外とあるとは思っていて、まあ、うんうん、最低限、自分の意図しないところで下手に、不快感を、相手に与えるようなものは避けたいけど、でも文章として残しておきたいみたいな気持ちはあったりするので、そういうのはだいたい不快になりそうとか炎上しそうなものは下書き投げ込んでおくようにしているっていうぐらいですね。まあでもそれでもたまにやっぱり人に対して不快な何かっていうのでちょっとっていうのはなくはないので、うん、まあツイッター難しいなと思いながら、うん、はい、やってますって感じ。
はい。
で、
なるほど。
かな。コモリンさんも。
先に汗様は行きましょうか。
汗様、はい、お願いします。
汗様は、まあ今、アラビーさんが言ってたのも、本当にそうで、なんだろう。自分が別に普通に何も気にせずツイートしたら、相手にとっては実は不快なことだったみたいなことって結構あるんじゃないかなと思っていて、というのも、汗様は、動物の猫がちょっと苦手なんですよね。
あ、そうだ。結構猫好きな人いっぱいいるけど、ツイッターとかだと、
うん。ですよね。で、猫好きな人って、まあ犬好きの人もそうだと思うんですけど、普通に悪意なく、うちの猫可愛いみたいな感じで写真をアップされると思うんですけど、アス様はちょっともうダメなんですよ。猫の写真を見るのが。なので。
苦手な動物だ。
はい。苦手なんですよ。なので基本的に、そのまあ自分が苦手だなって思うものについては、ミュートするっていうことを心がけていて、うん、ミュートワードで、漢字の猫、ひらがなの猫、カタカナの猫、あと、ぬこ、にゃんことか、そういう、もう猫に値しそうな単語すべてミュートしたり、あとその、誰かの飼い猫の名前とかも全部ミュートして、やってません。ぬこはね、本当に、すり抜けてくるんですよね、猫の中で。ぬこめっちゃすり抜けるんで。
ぬこね。
そう。っていうのを
まあ、流してる人は多分良かれと思って可愛いでしょう、どうでしょう、そう世界一うちの猫は可愛いんですよっていう善意を振りまこうとしてはいるんだろうけども、それが善意じゃない人を受け取れる人も、まあ、いるよっていうのは結構いい知見かもしれないですね。
はい。ただまあ、変な話、それに対して猫の写真あげんじゃねえよバカみたいなことを思うのもまた違うかなと思っていて、自分でその、まあ、変な話、ミュートワードとかで、見ないように設定することができる、うん。せっかくそういうミュートっていう設定があるので、ミュートなりなんなりして平和なタイムラインになるように自分では心がけています。うん、というのも、汗様、実は19歳ぐらいに から、ツイッターをやってて、今もう14年目とかになるので、結構、クロート感が出てるというか、
クロート感出てますね。
そうですね。ちょっと子さんっていうかもう、ツイッターがやめられない芸人なので、ツイッター大好きなんですけど、まあ、長年いるにあたって、なんか昔は結構ね、オタクの人しかいなかったようなツイッターも、もう全然オタクじゃないような人も住むようになってるので、うん、あんまり、こう、表に、ね、はい、出せないようなこととかもあるじゃないですか。変な話、汗さまって、はい、不女子なので、もういつもだったら、ホモーみたいな、BL、ウホウホみたいな感じのツイッター、昔はやってたと思うんですけど、うん、もう今、この、ツイッターの中で、なんかそういうのをあんまりこう、表立ってやるのは自分の中で はばかられる、はい、ので、まあ、ずっと鍵垢でやっているっていうのが現状としてありますね。で、特にその、不女子の界隈っていうか、女オタクの界隈って結構学級会が起きがちで、なんか、ちょっとでもそういうなんか R18 コンテンツみたいな、不女子の R18 コンテンツみたいなのをツイッターでオープンアカウントとかでアップするとめちゃくちゃ燃えるんですよね。で、そういうことになり、
そうです
。結構燃える。なんか公式タグとかで同人の絵とか上げてると、公式タグなんで同人は上げないでくださいみたいな、結構学級会になったりするんですよね。で、そういうのがあるので、基本的に汗様も鍵をかけて、で、自分の見たくないワードとか、逆カップとかはもう完全ミュートして、平和なタイムラインにするように心がけてます。ただ、まあ、汗様の普段の何も考えてないツイートでも、もしかしたら誰かが見てたら不安、なんかちょっとね、嫌だなって思わせるようなことが書いてあるかもしれないから、まあ、それはちょっと難しいよな、と思いながら、日々、ツイッターをしております。そうですね、はい。
まあ、なんかそういう、界隈化に閉じてれば、まあ、そういうちょっと刺激の強いものとか上げてても、うん、まあ、その界隈の人たちしかいないしっていうので全然、わかるんですけど、
うんうん、
ある程度、なんか誰の目にも入っていろんな人がツイッターやってるってなるとよくわかんないところから、こんなもん見たくねえぞっていうのは飛んできかねないっていうのがあるので、結構昔よりは、昔と今の比較で話してるんですけど、昔はもうちょっとなんか、素朴にそういう、うちはみたいなノリが多かったような気がするけど、最近はもうちょっとなんか配慮しないといろんなとこから怒られが発生するようになったなとは思ってますね。
そうですね。
さんも体感的にはそんな感じですかね。
そうですね。もうなんか一つの社会になってしまってるなっていう感じなので、もうオープンなコミュニティなので、うん、あんまり、だから、本当に汗様、なんか結構子供を守りたい気持ちがなんかもう年々増えてきて、もう今ツイッターって13歳以上の子供はできるようになってると思うので、なんか普通になんか、なんだろう、モザイクなしで、なんか R18 の写真とか画像とか、あとなんかそういう性癖を振りまいてるオープンアカウントとかを見かけたら、もうその瞬間にもう、報告して成人向けで送ってますね。ダメなんで、規約としては。ま
あ、
はい。
うん、まあ、ありますけどね。
はい。
その人の中の線引きどうなってんのかなと思うんだけど、たまにそういうのめちゃめちゃ流す人は流すんですよね。
そうなんですよ。うん、もう学級会してほしいですね、ああいうアカウントに。事情をしてほしいですね。業界その、なんかコミュニティで。
うん。そうか。まあ、そういうカテゴリーだと、まあ、このポッドキャストだとムート君の会が結構それ寄りなコンテンツになっちゃってるし、ムート君のツイッターも結構それ寄りなことをたまに言ったりするので、うん、まあ、推奨なのか、ミュート推奨なのか
な。ムートだけにね。
そうですね。まあまあまあ、ちょっと。そこは事情してほしいというのは、じゃあ今度出た時に答えとけばいいのか。まあ、そんな、ちょっと苦労と14年もやってると、やっぱり配慮は、まあ、した方がいいし、世の中的にもちょっと、おかしいぞっていうのも、まあ目につくなっていう話かなと。ちなみに、コモリンさんは、どうですかね。多分、どれぐらい歴があるのかわからないけど、まあ、苦労と感が出てるらしい。
ああ、多分、コモリンは、こっちのアカウントも含めて、7年、8年とかだと思うんですよね、きっと。大学3年ぐらいからやってるんで、そんなもんですよね。でも、なんか正直そんなに気に、そこまで深くは気にしてないですけど、まあ、その、傷つけないことっていうのも、まあ、ある程度話を聞いていて、まあ、そうだなっていうのと、あと個人的には、特にその、スプラトゥーン関係については、なるべくその、コミュニティとして閉じたとこに入るよりかは、みんなのオープンの、 ところにいて、その、いろんな人と関わり合うっていうのは結構気にかけてるところではありますね。その、せっかく、その、広い、その、人たちと関わり合える、
うんうん、
その、ツールになってるので、その、
うんうん、
なんていうでしょうね。その、特定の人たちとずっと遊ぶっていうのは、別に否定するわけじゃないですけど、個人的にはちょっとも、なんでしょう、うん。貧乏症なんで、その、できることはなるべく全部やりたいっていうイメージがあって、うん、その、とにかく、その、特定の人たちとずっと仲良くっていうよりかは、その、いろんな人と一緒に、いろんな人と、その、なるべくオープンに遊んでいきたいっていう思いはありますね。う
ん、ああ、いいっすね。なんか、コモリンさんの募集とか、まあ、多分来てる人とかの層を見てると、多分本当いろんなところから来てるから、逆に、なんだろうな、自分はあんまり言うほど属してないので、オープンな方、そう、閉じたコミュニティの募集とかは行きづらいんですよね、やっぱり外から来る人は。って思うんだけど、うん、コモリさんの募集はかなりオープンで、うん、全然閉じてる感じ、うちわで常にやってますって感じはなさそうだから、うん、ああ、なんかいいなと思って見てますけど、
あの
募集は、そういう意味では、あんまりちょっと最近はご無沙汰に自分もなっちゃって
、うん。まあ、私もちょっと忙しくてできないですけどね、でもやっぱりそういう、本当に、その、まあ、逆に、その、オープンであるがゆえに、大体、その、初対面同士がいることも多かったりとか、うんうん、その、結構スパンが、うん、相手半年ぶりぐらいがむしろデフォでみたいなことは多いですけどね。
うん。
で、逆にでも多分基本的にスプラトゥーンとかそういうそのフレンドのその、なんでしょう、ポジショニング戦略みたいなところで、やっぱり結構閉じたところで一緒にグワッとやるっていう方が、うん、その、結構、なんていうでしょうね、その、やりやすいだと思います。うん、その、ある意味その、うん、特別感というか、その、一緒の仲間みたいな感じでやる方が、うん、その、募集にかかる角度とかいうのはかなり高いなっていうのは思いますね。う
ん
う
ん、いつも人集まってない
もん。そうなんですね。いつも大体孤独に。最近はもう、そもそもあんまり忙しくてできないですけど、大体、多分、結構、その、うんかなり初期の方にそれに気づきましたね。大体やってて2年ぐらいで、あ、これなんか、
うん、
私となんか TL にいて、あんまり募集かけてない人とか、そのあんまりリプライでやり取りしてないのに結構遊んでる人たちって、なんなんだろうなって思ったけど、やっぱその DM でやり取りしたりとか、うん、特定の窓とかでやり取りして、うん、そこで遊ぶ相手見つけてやってるみたいなことに気づいて、うん、で、それたちやっぱそっちをメインでやって、で、その、そういうところで集まないときに、その、TL で集めてみたいな感覚なんで、うん、その結構副次的な募集の場所にコモリはいるっていう感覚はありましたね、ちょっと。
うんうん
まあでもやめねえって感じですね。
そこはなんか応援したいというか、すごいいいなっていう。意外とほんと閉じて内輪でやってることの方が全然多くいいと思ってて、小森さんみたいにオープンでやって誰でもって言ってやれてる人はかなり少数派なんじゃないかなと今見てると思うので。
うん。
うん。まあ、なかなかね、募集集まらない問題はあるけど、うん、ぜひ、根気よく募集し続けてみてほしいなという気持ち。
まあ、
あります。
そんな感じですね。でも。うん
はあうん、で、ちなみに、この、多分焼き鳥食べたいさんはししゃもさんのツイッターみたいな、まあ、多分ししゃもさんなんだとは思うんですけども、なんかツイッターでそのゲストの人とかを見ても、あんまりフォローに踏み出せないっていうので、ししゃもさんらしいといえば、ししゃもさんらしい。
確かに。
ちょっと奥ゆかしさを感じますね。
うんうん
そうですね。確かに。日常ツイート、ししゃもさんの日常ツイート普通になんかほんわかして、なんかいいやつですけどね、
うん。いいですよね。和むし、おしゃれだから、美味しそうなご飯とかも乗ってて、汗様はすごくししゃもさんのツイート好きなんだって。てか、誰も別に不快になるツイートとかじゃないし、ね、日常が見たいからツイートしてる、ね、いいと思うんですけどね。だから気にせずフォローしたらいいんじゃないかなと思います。長谷様はちょっと強端な性格なんで誰でもすぐ初対面でもフォローしに行っちゃうんで、あんま参考にならないかもしれない。
そう私も長谷様派だから全然自分がフォローしたいなと思ったら何も気にせずフォローしちゃうから、なんか逆にそうだね、なんかきついことを自分がツイートして相手に不快にさせるの、のは確かに本意じゃないけど、ししゃもさんのツイートは別に日常のね、小しゃもくんの、ほのぼのとした日記みたいなのとか、見てて、ほんわかとしかしないから、別にね、相手が不快になることは絶対とは言えないけど、まあ、ほぼないだろうとは思うので、気軽にしゃもさんなんかフォロー しても全然問題がないというか、むしろ相手も嬉しいんじゃないかなって思ったりはしますけどね。
思います、汗さ
んも。という感想です。
うん。
はい。じゃあ、すいません。ありがとうございます。じゃあ次、ニューストピックのテーマに。
はい。
行きますかね。これ、小森さんが書いて くれてるやつで、これ結構、読んだけど、あんまり、ピンとこなかった。結構難しくないですか、このニュース。
うん。まあ、結構専門的ですね。その、ニュースとしては、その、さっきチラッと出たんですけど、その上場している会社っていうのは、うん、その財務状況をその定期的に報告する義務があるんですね。その、インターネットとかで公開する必要があるんですけど、うんうんうん、そのうち、その、はい、今、3ヶ月に1回、その、情報公開してるんですよね。で、3ヶ月に1回四半期報告書って言って、その3ヶ月に1回ずつ、その決算を行って、情報を開示するっていう風にしてて、で、1年に、その、1年が経ったらもうちょっとその、その、なんていうんですかね、うん、細かい、その、もっと分厚い報告書っていうのを作るっていうのを、プロセスをやってるんですけど、その中のその、一番最初に、その、岸田内閣の岸田さんが、その新しい資本主義っていうのを表彰するの
表明していた。
表明していて、で、その中の施策の一つとして、その四半期開示の見直しっていうのをやってたんですよ。で、で、もともとは、その、最初はその四半期も全部やめますみたいな。その一年に一回にしますみたいな。で、まあ、真意としては、その短期的に、その企業が業績を表明することによって、うん、投資家も短期的な利益っていうのを重視することになって、うん、で、ゆくゆくその本質的な企業体力みたいなやつがあまり失われていて、その良くないでしょっていう。うん、まあ、その是非はま、置いといて、その会計士の、うん、特にスタッフから言うと、まあ、とにかく忙しすぎるので、四半期がなくなると、うん、もうとってもハッピーなんですよね。
そういうことだった。
そうです。別にその、業界的に言うとやっぱ食い道が減るので、まあ一概に良い悪いは言えないんですけど、まあただ、まあ現状、業界的にも、まあ現状そのちょっと仕事が多くて人材の流出ではかなり深刻なので、うん、まあ今のところ、うん、まあそれなりに、なんていうでしょう、ポジション的には良いこと。で、うん、さらにその、その個人単位とか、その現場レベルともう本当に仕事減、四半期なくなったらやばいみたいな、超ハッピーみたいな、そんな世界で、その私、あんまりまあ、その周りの人とかに言うと、必ず目をランランとして、え、そうなの？なくそうとしてんの？みたいな感じのニュースだったんですよね。で、まあそういう流れで、で、つい最近なんですけど、その、四半期やめるって言ってたのをちょっと緩和したんですよ。うんうん、でも結局かなりドラスティックなんで、まあできるわけないですけど、うんうん、まあそれに対してその、結構簡略的にしましょうみたいな、そういう動きになったんですよね。で、それが今私が挙げたニュースなんですよ。
へー、そうなんだ。それって岸田さんが最初に言って、それが結構ちゃんと実現までこぎつけようと、まあ少なくとも簡易的にはなったっていうのが行われたってことなんですか？
ああ、まあ、多分まだアンベースだと思います。確定ではないと思うんですよね。
あ、アンベー確定じゃないんだ。
まあ、おそらく、その、なんて言うんでしょうね。あんまり言い方良くないですけど、うん、まあ、最初、正直言うと結構妄言というか、結構アホなこと言ってるんですよね。四半期ごとに、四半期の買いじゃめるってめちゃめちゃ変なこと言ってて、うん、それが本当に効果あるのかってかなり微妙なんですけど、まあ、そういうところをきっかけにして、うん、その、四半期って結構その買い無駄が多いんですよね、内容として。その、無駄が多かったりとか、本当に意味あんのみたいなもの結構多いので、そういうところを取っかかりにして、結構実務的に意味のあることに変えたっていうのが、うん、結構、その一般的に見方かなと思います。
うん、おお、なんか初めて岸田さんがなんかすごいいいことをしようとして、結構最初に新しい資本主義とか掲げて、うん、言うことは言ってた気がするけど、全然実現してない状態で、なんかその言ってたこともほとんど、なんですかね、あったのかないのかみたいな状態になっちゃってて、うん、あんまりいい印象はできない、持ってなかった。うんですけど、この話を聞くと一応いいこともしようとしてたし、今も進めようとしてるんだっていうので、ちょっといいニュースだなと思って
たんですけど。まあそうかもしれないですね。まあ、実際、こうすると、まあ本当にその、社会的な無駄っていうのはかなりあると思うんで、社会全体としてもいいですし、うん、その、まあ、家こもり個人としても、あ、仕事ちょっと減るかも。やった。そんな感じですね。
結構四半期で開示してたのってある程度企業の財務状況とかをなんだろうな、3ヶ月に1回ちゃんと洗い直してみたいな可視化させておいてっていう意図がありそうだけども、それってあんまり無駄なことが多かったんですかね。3ヶ月に1回。
でですね、ちょっともうちょっと踏み込んで話すと、その四半期に、その、当初、その、東京証券取引所その、取引所自体のルールとして、うん、これはその法律じゃなくて、そういうその上場してる会社の、うん、その、なんて言うでしょう、上場してる会社を管理してるところ、まあ、要は市場というか、その、なんて言うでしょう、スーパーのルールみたいな感じで、その、うん、四半期が終わったら、なるべく、だいたい1ヶ月ぐらい、 目安、1ヶ月以内に、その、決算短信っていうのを出しなさいって言ってるんですよね。で、その、決算短信っていうのは、要するにその、まあ、決算の、その、要約版みたいな、本当に5、6ページぐらいの、かなり短いやつのレポートで、その、ただ、その、純利益とか、その、メジャーな指標っていうの全部見れるんですよね。で、それを出せって言ってるんですよ。で、それに加えて、その、金融商品取引法の方の、法律の方で、その、上場企業は1ヶ月半以内に、その四半期報告書を出しなさいって言ってるんですよね。で、その四半期報告書は、その短信よりももっと結構いろいろ細かいことが載ってるんですよ。なんですけど、実際その投資家が見るのってほぼ短信なんですよね。短信で、もうほぼ、いいでしょって。その一般、普通はその四半期のその細かい中期の内容とか、四半期の、そのいろいろ載ってるんですけど、まあいらないでしょ、それっていう話は結構言われてて。ただ、実際どこまで見てるかって私も把握できてないんですけど、で、それを、そのもう統合しましょう。その四半期報告書と短信っていうのを一緒にしちゃおうねっていうことをしてるんですよね。
短信までなくそうっていうわけではないけども、まあある意味簡略化、四半期開示
ですね。
っていう、もうちょっと細かな情報のところは、言うほどみんな見ないから、そこは簡略化しようっていうことをしているってこと。
そうです。
いいんじゃないですか、これ別に。聞いてる感じだと、今の状況に合ってる気は、するので、実現してほしいですね。
正直、騎士頑張れって気持ちいいですね、ここは。
結構、なんか自分、コモリン自身の個人的な感情も含むけれども、騎士頑張れという。いいニュースだと思います。あんまり知らなかったんで、何もしてない総理だと思ってたけど、そうでもないんだなっていう。
まあ、なんでしょう。でも、多分社会全体でかなりさまつな論点ではあるかなとは思います。まあ、とはいえ、前進してるんで、まあ。
とはいえ、いいこともちゃんとしていたっていうので、はいはい、まあ、前向きでいいニュースだと思います。はい。ありがとうございます。で、あと、ちょっと、まあ、いろいろ書いてるんですけど、飛ばさせていただいて、活動、おすすめのコンテンツ系の話で活動の方を聞きたいなとは思うんですけども、はい、ちょっと、はい、もしお時間があれば、お話いただいてもよろしいですか。
はい。アセ様からでよろしいですか？
あ、はい、お願いします。
アセ様はですね、最近ですね、スプラトゥーンというゲームをやってるんです。最近とか、まあ、ずっとやってるんですけど、それの窓に入りました。うん、窓っていうのは、ちょっとゲームやってる人にはピンとこないかなと思うんですけど、
確かに。
なんて言ったら、まあ、チームみたいな、その、スプラトゥーンのゲームをプレイするための、場所みたいな。チームみたいなものがあって、まあ、それを結構、まあ、スプラトゥーンの中では窓って言うんですけど、ディスコードっていうアプリを使って、基本的に通話をしながらゲームをやるのが、スプラトゥーンのゲームやってる人の中でメジャーな遊び方になっていて、そのディスコードの中の一つの、サーバーを作って、その一つのサーバーの中で、その参加者が、まあ、いろいろ募集したりとか、一緒にゲーム遊んだりっていうのができるような窓になっています。で、結構、ちょっと窓の名前はまあ、ちょっと控えさせていただくんですけど、ちょっと結構大きめな規模の窓で200人ぐらい。
あ、そうなんだ。
はい、参加者
がめちゃめちゃしてますね。そんなにいるんだ。
あ、そう、そうなんですよ。で、だいたいなんか、高校生だったか中学生だったかな。なんかそれぐらいの子から、まあ30、多分5ぐらいまでかな。いるような窓になって。
めちゃめちゃ幅広いな。
あ、そう。
年齢で特に若い人だけが集まってるとか、その上の人たちだけっていう集まりではなくて、相当広い200人ぐらいの窓を、はい、を見つけてそこに加入したんだ。
そうですね。はい。なんか、結構その、多分、多い層としては、多分大学生ぐらいが一番多いのかなっていう、20から25ぐらいかな。が、一番層としては、まあ、ボリュームがあるんですけど、まあ、でも、30代の方もいらっしゃるし、まあ、中学生、高校生ぐらいの子もいらっしゃるっていう窓で、で、
ところが広い。
はい。で、そこ、もうそもそも、アセ様、はい、なんか、もう、なんだろうな、スプラトゥーンずーっとやってて、てか変な話、24時間スプラトゥーンやってても全然飽きないぐらいスプラトゥーンがラブなんですけど、最近ツイッターで、まあ、募集、リーグマッチとか対抗戦とか募集しても全然人が集まらないっていう現状があって、というのももうスプラトゥーン2って今もう結構もう終わりの時代になってきて、
そうそう、3出るっていうのは夏って決まっちゃってて、はい、ある程度もう自分はもう数ヶ月でしょう、半年はもうないよって感じ。
なので今もうほぼね、みんな今までスプラトゥーン遊んでた人もなんかエーペックスとかバロラントとか別のゲーム、
そうそう、違うゲームやってるんですよね、
はい、今やってるような現状で、スプラトゥーンの募集をツイッターのタイムラインで書いてても本当に全然人が集まらなくて、いつも孤独にガチマッチをやっているっていう人だったんですけど、ちょっ と、全然、なんだろう、人が集まらなすぎて、でも自分のモチベだけはあるから、内なる炎だけすごい抱えていたので、うん、ちょっと苦しすぎて、うん、ついに対抗戦とかをやる窓に加入して、で、最近はもうずっと対抗戦の方で、うん、あの、対抗戦、うん、対抗戦、最近窓の方で、まあ対抗戦やったり、リーグマの方やったりしていますね。で、うん、そこの人たちは、
対抗戦、
はい、対抗戦。
やった時の、なんかちゃんと反省も一回一回して、うんうん、今回こういう、まあギアとか、まあ装備品みたいな、の構成で行ったけども、とかっていう、なんか反省もしていて、汗様は常になんかモチベーションは高いなと思って見てはいたけども、周囲との多分ペースが、やりたい頻度のペースが合わなかったみたいな感じなんですかね。
うんそうなんですかね。なんか、24時間スプラトゥーンやりたいみたいな人がもうほぼいないんでしょうね、うん、きっと。
そうそう。2年前とかならまだ、もうちょっとみんなやってた気がするけども、
そうですね。
なんだかんだこの1年で、随分、あのゲーム自体は人は減ってって、まあやってる人はやってるし、まあ自分もなんかあんまりそういう対抗戦とか リーグマッチとか人とはやらないけど、ガチマッチだけコツコツやるようになって、あんまり、まあそれが一番安定しやすいというか、一人でもできるからやってるって感じなんだけども、うんうん、まあやっぱり人と やらないと得られない経験値とかも絶対あるんで、
うん、
うん。うん、やれたらやりたいけども、人がいないからまあしょうがないかなと思ってたけど、アセ様はちゃんとそこのモチベーションの解消策として、窓加入という一手を最近打ったって感じですかね。
そうですね。ちょっとその窓の人たちモチベーションがおかしいんで、うん、1日対抗戦7本、7本とかやってる人いるんですよ。
やば。7本って何時間だ、はい、?9 時間とかかんのかな。
いやー、まあ、フルでやって多分7、8時間ぐらいかかりますかね。
うん、
でもまあ、なんだろう、圧勝したり、完敗したりしたら1回多分30分ぐらいで終わるんで、まあ、
まあ
5時間から7時間ぐらいの幅ですかね。普通に朝5時ぐらいまで対抗戦やってて、その後寝てる人とか今の時期は特に春休みなんで、かなり。
うん、ああ、そっか。
はい。
学生で休みでってことか。
そうですね、う
ん。
はい。
いや、すごいな。そんな、だってもうそろそろ3出るけども、そこまでモチベーション保ってる大規模なところが存在するんだ。どうやって探すんですかね。結構入りたいと思ってもパッとどこで探せばいいのかよくわかんなかったりするんですけど。うんうん
多分、あの、一番窓を探すのにみんなが使ってるのってイカ仲間なのかな？イカ仲間じゃない？なんだろう。でもイカ仲間とかで窓は探せるんだよね。あれ？
チームは
探せる？
ある。
なんか、うん、汗様は今回ちょっとあの、友達がもともと入ってる窓に入りたいなと思って、まあ、紹介みたいな形で、うん、あの、入ったので、うん、あれなんですけど、まあ、まあでも今多分そんなになんかもうスプラトゥーン自体も社用っていうかみんなやめてるし、窓の募集自体もそんなに活発じゃないような気もするんですけど、ただ3発売に向けて今からやりましょうみたいな、うん、窓もところどころ増えてきてるようには見えるので、探せば多分、あるんじゃないかなと思います。
まあ友達経由で入れれば雰囲気もわかるし、なんか結構行かなかまで見てて怖いのが、なんか雰囲気がわかんないから急に入ってものすごい雰囲気悪い窓とかだって嫌だなって思って、若干それが怖くて、突入づらいっていうのがあるんですけど、うんうん、友達が一人いればね。
うんうん。
あ、はい。
あと、なんか、汗様の、その入った窓は、一番最初にその窓主の人と面接みたいなのがあって、で、そこで、なんか、パワーポイントを使って、どんな窓ですよとか、こういうことはしないでくださいねとか、そういう注意事項みたいな。め
っちゃしっかりしてる。
あ、そうそう、めちゃくちゃしっかりしてて、だからそういうところで、うん、あ、すごいしっかりしてるんだなっていうのが分かったから、加入に至ったって感じですかね。
おー、いや、いいところだ。素晴らしい。
はいいやーおすすめです。スプラトゥーンたくさんしたい人は窓に入るのもなかなかいいですよ。
うん。うん。まあ、探すところからかな。まあ、知り合い捨てでもし入れれば、そうだけど、なくても、どうなんだ。行かなかまで探してもいいけども、まだあるんですかね。他に手段みたいな。窓探し手段。
その、ここに、もう実はさっきオープンでうんぬんとか言ってたくせに、さあ、ちょっと耐えきれずに、うん、その、別のツイッターアカウント新しく用意して、その、RC うちみたいな、イカ仲間で、ちょっと別で活動を最近、本当に今年入ってぐらいですね、やってました。ただ、イカ仲間の方は、
うん、
まあでも、意外と、その、まだ新しい募集とかあるとは思います、チームとしては。その、ただ、その、結構そんな、ガチでやるとこよりも、
うん、
やっぱりエンジョイ寄りの方が多いなっていうのを見てて印象を受けますね。その、
うん、
結構 X、その、なんでしょう。我々の仲間、はい、周りだともう X 前提みたいな感じですけど、うん、全然そんなことなくて。
前提だね。
うん、逆にその、X がダメですみたいなとこもありますね。
うん、
結構、その。
あ、それだと強すぎるというか、
うん、強すぎ
るパワーバランス崩しちゃうからやめてっていう。う
ん、やめてみたいな、そう同じぐらいの人がいいですみたいな。ところとかも、それなりありますね。逆に、結構固定で組みたいみたいなところ、うん の募集とかは結構 X でうんぬみたいな感じで出てくるんですけど、
うん
うん、でも、まあ、いかなかもそうですね。で、あともう一個、ちょっと調べてないとわかんないんですけど、私の次で話そうとしたの、ボドゲーの話で、私最近その同じようにその汗様に感化されて、うん、その、ちょっとボドゲーの方でコミュニティなんか所属したいなと思って。
あ、そういうこと？それ面白い。
たまたま、その、探し方を、その、なんか別の子からたまたまそのディスボードっていうサイトを教えてもらって。
ディスボード？
ディスボード。
ディスコードじゃなくてディスボード？
そう、ディスコードじゃなくてディスボードっていうところで。
ディスボード。
あの、ディスコードの、その、募集の、その、サイトなんですよ。
へぇなるほど。
こういうディスコードの、その、サーバーがありますよっていう紹介で、そういろいろ載ってるんですよね。
本当だ。
で、もしかしたら、その、スプラトゥーンとかも多分そこで、その、募集してるとかあるかもしれないかなって気がします。
うん、うん。
うん。いろんなディスボード、ディスコードの多分いろんなゲームごとのコミュニティ窓みたいなイメージでいいんだろうけど。で、ボードゲームもここに、そういう、コミュニティがあったってことなんですか？
私はそこでその、あの、ボードゲームアリーナ、BGA の、その、やる人っていうのが、すごい、ちょっと欲しくて、で、それで、その BGA で、その、活発に発動してたとこ、しそうなところに、本当にちょうど先月ぐらいに入りましたね。
窓に。
窓に。
BGA で Google だと16個。
うん。
の、16個か、まあ、そこ結構絞られるな。
まあ別にそんなやましいことしないんで。
うん。へー、少ないね、いいっすね。
マジ
か。こうやって探すんだ。
そうですね。結構、その、
いやいやいや、
なんて言うんでしょうね。私も、その、スプラトゥーン始めてた、ワンの頃、あんまり昔話するのもあれなんですけど、最初は本当にスカイプ、ディスコードない時代だったので、うんうん、スカイプでやってて、で、誰かがディスコード見つけてきて、で、本当に始まってすぐにディスコードやってて、その、なんていうんでしょうね、その、そういうディスコード周りの文化とか、結構その、ボットとかめちゃめちゃいろいろたくさんあると思うんですけど、うんうん、その、ほぼその、導入した当初の、その、便利に、その、リンクを、送ればみんなと通話できる、そのスカイプみたいに毎回グループ作んなくても、
うん、
毎回フレンド申請しなくても、うん、そのリンクで飛べるっていう、多分おそらくそのメリットしかまだずっと享受してなくて、で、今回初めてそういう、その別の文化というか、うん、別の、その、そういうコミュニティの募集の掲示板みたいなのがあるっていうのを、初めてそのディスコードの進化というか、その発展に触れられることができたみたいな感じですね。なんか浦島太郎みたいなことやってたんだなと思いました。
そうか。いやー、その文化触れてないから、そっか。それから、コミュニティ探して入ってみる。実際入ってみて、どうでした？なんか、あの、事前説明とか、なくいきなり入れるもんなんですかね、こういう。
あ、いや、おそらくなんですけど、そのディスボードに載ってるところっていうのは、その、もう勝手にそこ見た人が、ポイって参加しても、うん、その特に不自然じゃないような設定に、その元々向こうとしてはそういう前提で組んでくれてるので、まあ、特にその事前の猫とかなくポチッと押すと入れます。ただ、その、権限設定で、その最初に入れた人は、そのあんまり中まだ見れないようにとか、その嵐防止みたいな形で、その、ある程度防止してて、で、その、おそらくその後の、その、ステップっていうのはそこに書いてあると思うんですね。うん、その、例えば自己紹介欄になんか書いてくださいとか、そのコミ、うん、そのプロフィール見て、うん、その特に問題ないとか、嵐とかじゃないことを確認して、その後権限つけていろいろルールとかをしますみたいな、うんうん、おそらくその辺は向こうが工夫しているところかなって気がします。
なるほど。最初は初心者のロールがついてるんですね、
うん、はは、じゃあぬるっとボードゲームの話に移ってもいいのかなと。まあ今多分小森さんのボードゲーム話にちょっと半分入ったけども、どんな話なんですか？活動の最近、小森さ
ん。なんで、最近はその、小森も言った通り、スプラトゥーンは、その結構、その、終わり際なので、募集しても全然人が来なくて、その何か別の、その、暇つぶし方法というか、余暇のつぶし方を見つけなきゃいけないなっていうところで、その昔からボードゲームアリーナ、もともとずっと、大学生の頃からボードゲーム結構やってたんで、その BGA の、その、ボードゲームアリーナはずっとしてたんですけど、その改めてちょっと、やってみようかなっていうところで、その、だいぶ入り浸ってたんですよね。2月ぐらいかな。で、
はいはい。
ね、
このポッドキャストだと、ゆっこくんさんの回って、確かボードゲームアリーナのプレミアム会員っていうのがあってね。うん、そうすると、いろいろ、あの、これから実装されるゲーム早く遊べたりとか、まあ、ただお金かけなくても、なんか、すごい、プレイヤーとして強くなれば、プレミア会員になれるんですよ、みたいな話とか、なんか、裏技みたいな話してて、へーって思って聞いてたんだけど、コモリンさんは、多分、それを知ったか知って、た上でなった方わかんないけど、まあまあそんな感じの、
うん、多分
ところなんですかね、うん、これ。
おそらくまあその私はプレミアム会員に、うん、その実はその元々ちょっとやりたかったゲームがあって、そのアグリコラっていうそのかなり有名なゲームがあるんですけど、あれがそのプレミアム会員だけなんですよね。うん、でアグリコラってもう本当にかなりその結構前からやってて、そのプレイヤーの、うん、熟練度がかなり高いんですよね。かなり難しいゲームなんですけど、その、結構、うん、まあ、まだやってる人って基本的に上手い人ばっかりなんですよ。 なので、
うん、
あのプレミアム、その、できれば自分で初心者用ですみたいな、その、卓を作って、その、最初はちょっとぬるっと、あんまりその、厳しくない環境でやりたいなっていうふうに思ってたんですけど、その、
うん、
その、アグリコラはプレミアム会員向けゲームで、プレミアム会員向けゲームは、その、自分で卓を立てるのはプレミアム会員しかできないんですよね。その、プレミアム会員様が立ててるゲームに対して、うん、その、一般会員はその、応募できるんですけど、うん、その、うん、逆にその、自分で好きなような設定でゲームっていうのを、その、始めることができないんですよね。
うん
うん、
で、それがやりたくて、で、そのプレミアム会員になる方法は、その二つあって、毎月そのお金を払う、うん、お金を払うか、うん、その、ギフトポイントを100ポイント貯めると1ヶ月間、その無料でプレミアム会員になれるんですよね。で、ギフトポイントの貯め方はいろいろあるんですけど、例えばその、
うん、
翻訳をしたりとか、その結構ルールの翻訳をしたりとか、ルールのインストラクションのシステムとか、そのゲーム中で、その、試しプレイみたいな感じで、そのルール説明のそのプレイとかができるんですけど、そういうのを設定とかすると結構ドカッともらえるんですけど、ただその結構小刻みにもらえる方法としては、その今まで遊んだことないゲームで、その初めての勝利をすると5ポイントもらえるんですね。
うんうん。
お
なので、私はその20種類知らないゲーム、その知らないゲームというか、そのボードゲームアリーナで初めて遊ぶゲームっていうのを、その、なるべく短いやつをちょこちょこ見繕って、ポチポチ遊んで、その、20回買って100ポイント貯めたっていう感じですね。
うん、あ、なるほど。1回貯めたら1ヶ月。で、もう一回次の月は貯め直さなきゃいけないんです。
そうです。貯め直さないといけないです。
貯めなきゃいけないんだ。
1ヶ月だけです。この、でも、やってみて、で、私はもともとその結構いろいろ、もともと知ってるゲームとか、そのもともとそのルールを読む素養とかが基本的に文法とかを知ってるので、その、ある程度、その、巷の、その、解説サイトとか、その解説動画とか見ると、まあ、なんとなくプレイできるとかまでいけるので、そんなにコストはかからず、で、もともと知ってるゲームとかはそのまますぐいけるので、で、そういうのでやったら、大体私は、そんなに真面目にやらなかったですけど、1週間ちょいぐらいで普通に100ポイント貯めることができました。
すご。あ、ちなみにさっきちょっと、私多分間違ってたのが、ゆこくんさんの書いていたのは、BGA のレビュアーっていう、
そうですよね。
なん、
う
ん、話。で、小森さんはレビュアーはやってないってことかな、
今。レビュアーは正直相当すごいと思います。私調べたんですけど。
やっぱすごいんだ。
750本とかをプレイしないと BGA で、やんないっていけないんで、めちゃくちゃだと思います、
ね。そんなにやんなきゃいけない。
はい。しかも確かあれ、英語もできないでなれないですね。私ちょっと。
あ、そうそうそう。あなた英語が通じて言語設定はそのことを示しておく必要があるって書いてある。なんか、英語力が必要なんだ、これ。うん、
あれ正直、レビアはかなりだいぶ、その、ボードゲーマーの中でも相当深淵にいる人だと思います。
深
淵50以上の異なるゲームをプレイしている必要があって、合計で750回以上のゲームをプレイしている。うん、50種類以上のゲームを750回プレイしてて、5ヶ月以上ボードゲームアリーナして英語が話せる必要があって、うん、あと BGA のおいての評判が完全に完璧でなければなりませんって書いて、何が完全に完璧なのかわかんないけど、まあ星5みたいな感じなのかな、
うん。
それも難しそう。
なんか評判については、なんかその、回線切断とかしたりとか、その、あんまり長い時間調校とかすると、うん、その、評判がちょっと落ちるんですよね。
うん、
なんかカルマとか呼んでるんですけど、確か。
ああ、はいはいはい。はい、
多分それが 100% なんじゃないですかね。その、結構、意図的にやんないと80ぐらいまで落ちないと思ってます、基本的に。
うんうん、
ああ、なるほど。じゃあ、やっぱりプレイ数と、あと英語みたいなところで、うん、英語はどうやって評価するんだろうね。なんか審査があって英語話せますかみたいな。そうなのか。
どうなんですかね。ただ、その、まあ、英語が話せて、で、その、確かプロフィールに使える言語みたいなのがあると思うんで、うん、まあ、そこは最悪、うんうん、少なくともそこは英語にしてあるみたいな、そういう話だと思います。うん、
で、なるほど。
なんですかね。
じゃあ、でもこのペースでいったら小森さんもそのうち、だって初勝利の20回は毎日コツコツ重ねていくんだったら50種類のゲーム遊べることっていうのはなんかできそうだし、750回の小、プレイ回数はどう稼ぐのか、ちょっと、それは確かに時間かけないといけないか
な。うん。まあ、750。多分、私、ちょっとそれで見て気になったんですけど、今んとこ多分200ぐらいやったんですよね。200ぐらい。
意外といけそうじゃない
意外といけそう。
でも、どうなんですかね、短いやつをたくさんやってるだけなんで、どうかなっていう気はします。あと、ちょっと英語は、まあ、ちょっとその Google 翻訳を使いながらやれば、みたいな。
そうそう。
そういうレベルは、ちょっとそこが一番のハードルですね、
正直。回数超えたらとりあえず申請してみたらいいんじゃないですかね。なんか意外といけそうな気が、今の200回って相当やってる気がする
し。そうですね。で、その、多分200回行った理由が、その、まあもともとアグリコラをやりたくて、それでプレミアム会員を取って権利を得たんですけど、ちょっとアグリコラ、うん、その、普通にボードゲームアリーナでやっても、普通に3時間ぐらい必要なんですよ。
え？そうなんだ。
その、
めっちゃ長い。
めっちゃ長いんですよね。めっちゃ長いし、その、まあ、結構システム的にも個人的にはやってみたんですけど、そこまで、まあまあ別に面白いんですけど、うん、そんなにがっつりやるほどハマることができず、うん、しかもその元々が、そのスプラトゥーンの暇つぶし時間にボードゲームアリーナに来たのに、なんで3時間も使ってスプラトゥーンの時間完全にやるんだろう。
メインがそっちな。
はい。
本末転倒になっちゃった。
で、それで結局、ちょっと短いゲームをやろう、みたいな感じで探して、
うん、
で、その、一つ、結構その、まあ、で、その私がやってた頃、ベータ版みたいな感じで、まだ新しいゲームっていう風に出てて、最近正式になったんですけど、うん、そう、スペースベースっていうゲームがあって、このゲームは結構その、まあ、20分ぐらいでワンゲーム終わるゲームで、で、プレミアム会員限定でちょっとお得感があったので、私ガンガンタク立てていろいろやってたんですよね、ずっと。で、そんなにその、なんて言うんでしょうね、その、まあ、ゲームの説明軽くすると、そのサイコロ2つ振って、その宇宙船みたいなやつを、その自分の宇宙船みたいに育てていって、で、それで育てると、そのいろいろお金がもっと入るようになって、で、その宇宙船もちょっとアップグレードできるみたいなイメージそんな感じ。で、その、もしもご存知だったら、そのマチコロっていうボードゲームがあって、それの宇宙版みたいな言われ方をよくするゲームなんですね。
ああ、なるほど。
まあそういうゲームがあって、で、その、まあアグリコラ、よりはものすごい軽い時間で終わるので、それずっとポチポチやってたんですよ。なんで、それで多分200ゲームぐらい最近行ったのかなって気がします。確か、ちょうど多分50戦ぐらいやったら、ちょっと終わりにしようみたいな感じのつもりでやって50戦やったんで。
うん、
なんで、200分の50はスペースベースです、ね。
マチコロは BGA 化されてないから、まあ、確かにそっちやった方がいいって。う
ん、まあ、で、一応、ちょっと自慢になるんですけど、そのなんかレーティングみたいなやつがあって、一応その、
うん、
せっかくなんで上げたいなと思ってやって、その、なんか100、200、300みたいな感じで、どんどん上がっていくんですけど、その300まで行くとなんか競合みたいな感じの、その、称号がついて、で、私がやってた頃は、だいたい競合ぐらいまで行くと、その、だいたい80位ぐらいまでになって、うん、私の瞬間最高が多分320とか10とか行って、最高が46位ぐらいまで、スペースベース、行きました。
すごい。確かに、競合は、なんか今見ると41位以上の人が多分競合みたいな、なんかすごい、羽がついてる星のマークの強そうな感じだけど、42位以下の人はなんか8とか7とかなんかもうちょっとグレートがダウンしてそうなバッチになってます。
うんうん、
こういうのがある。
なんで、まあ私もちょっと BGA かなりそんなにシステムとか仕様とかあまり分かってないんですけど、結構そういうプレミアム会員になってそういう遊び方をしてたっていう話ですね。で、その流れでちょっとせっかくなんで、うん、もうちょっとその誰かと遊びたいなって思って、で、うん、そのさっき言って話に挙げたディスボードでコミュニティみたいなやつにその申し込んで今一緒にちょっとやらせてもらってるって感じですね。
ちなみにどうですか？あのそのコミュニティ結構さっきの感じだとすぐディスコードにポンって投げ込まれて入れるって感じなんですけど、うん、あの、入ったら雰囲気がとかっていうのは特に問題なく普通に良い感じでしたか？
あ、まあ全然皆さん普通に話せる感じで、ただその、まあ別にその窓が、その窓の問題とかではなくて、うんうん、そのオンラインでボードゲームするときの問題点かなと思ってるんですけど、そのルールの説明とかが、うん、そのオフラインでやるときよりも結構大変なんですよね。そのみんなに向かって、
うん、
そのどこを見てとか、この、その、コマをこうやって動かしますみたいなやつを、その普通にいればもうそれ手でペアッと動かせばいいんですけど、そのボードゲーム、うん、システム上でやろうとすると、ちょっとあんまりうまくいかないとか、説明とかも結構やりにくくて、
うん、
それが、その、ちょっと大変かなと思ってます。今のところちょっと私から特にそういう、その説明とかをするようなことはしてないんですけど、ちょっとある程度自分の中でストック作って、
うん、
まあ、このゲームはちょっと自分ならうまく説明できるなみたいなやつをちょっとある程度持って、で、その、みんなで何かしようよみたいな時に、そういうその提案できるような形になったらよりスムーズだなって思ってます。その、
あ、なるほど。一応説明してくれる人とかは、あの、うん、まあ、そのゲームごとにいたりはするけども、結構その説明が、まあ、わかりづらそうなのが、まあ、それはもう、ボードゲームを PGA でやる以上は結構みんな直面しそうなのを、うん、もうちょっと、こもりなりにアレンジして、わかりやすく説明できるようにしたいな、みたいな話、
うん。そうなんですよね。その結構、その、集まりはいいんですけど、その、やるゲーム決まるまで結構長いんですよね。うん、その、どういうやつやりたいとか、その意外とみんな、その、
うん、
みんな任せてるというか、まあ何でもいいよ、みたいな人が基本的に多いんですけど、そうすると、その、
なるほど、
じゃあどうしようどうしよう、みたいな感じで、その、20分とか経ってることが多いみたいなんで、うん、そこでその、ズバッとある程度提案できて、その、無駄な時間カットできて、うんうん、みんなでもっと遊べたらな、っていう思いは、あります。ただ、その、やっぱりその話して一緒に遊んでて、ちょっと、そういう、その、やばい人がいたりとか、うん、その、全然合わないな、みたいな人は今のところ全然いないですね。皆さん、話しやすくていい人です。
あ、なるほど。うん、うん。まあ、人としての雰囲気はすごい良いけど、ちょっと、なんだ、実際ゲームをやるまでの、 まあ、リードタイムがちょっと長いかなっていうのが気になってるぐらい。うん、
ちょっとそれぐらいです。
もう、すごい。なんかめっちゃいいですね。それぞれ、ボードゲームの窓に入り、スプラトゥーンの窓に入り。
うんうん。
なるほど。いやー、窓入った方が、なんか良さそうだな。まあ、ちょっと全然入ってなくて、一人で、黙々とスプラトゥーンのガチマッチとかを一日一回やるぐらいしかやってないから、まあ確かに。ちゃんとやるなら人と交流を持ってやった方が多分モチベーション維持もいいし、うん、多分楽しいんだろうなとは思いました、う
ん、
聞いて。
最近のなんかお互い窓に入ってあのゲームしてるのの悩みとしては隣の部屋でやってるんでお互いの声がちょっと干渉し合うっていうのがちょっと気になってます
ね。どうすん
の？いやどうしようか。なんか新しいマイク買ったんでそれでなんとかなるかなと思ったら意外とならなくてもうなんか部屋の間に防音シートみたいな貼ろうかなってちょっと今考えてますね。
うん、ああそうか。ディスコードでやってるんですよね通話とかディスコードの、はい、ノイズ除去は多分人の声は除去されないから、うんうん、隣の部屋の声は多分除去されないっていうことですよね多分。
そうですね。
うん。
うん。それ難しそうな。
まあ、今回の収録に向けてもあるんですけど、まあ、今まで、はい、前回は、ウェブカメラのマイクで入ってたんですけど、うん、今回一応コンデンサーでしたっけ一応、専用のマイクにして、で、選ぶときも、うん、単一指向の結構広範囲が狭め、
うん、
狭めで、うん、ノイズとかを拾いにくいみたいな、そういう触れ込みのマイクを買って、うん、で、まあ、値段的にも結構お手頃だったんですけど、まあ、それでちょっとある程度解決するかなって思ってたんですけど、やっぱスプラトゥーンとかで、うん、アセ様とかは特に対抗戦で結構、声を大きくなりがちだし、私も私で結構楽しくて大笑いしてる時とかすると結構大きく声が入っちゃうので、
うんうん、
それで、解決には至らずっていう状況ですね。
はい。どなたか、隣の部屋でやって、声入れないようにするにはこうだよ、みたいな解決策があったら、ちょっと、ツイッターの DM までいただけると、大変ありがたいです。よろしくお願いします。
かな。まあ、あと案として、コンデンサーマイクって結構声を拾う、周囲のノイズとかも含めてかなり広く声を拾う、うんうん、まあ、指向性があったとしても拾いがちなマイクなんですよ。うんうん、ダイナミックマイクの方は多分、
うんうん
拾いづらいとは言われてるけど、どうなのか今の感じだと、そうですね、アセ様のスプラトゥーンの隣の部屋からの声がそれで遮れるかは、ちょっと、まあ、マイクによって、もしかしたら改善するかもしれないし、うん、治らないかもしれないっていうのは、ちょっと提案難しいです。人の声で特定のこの人の声のちょっとボリュームゾーンのところは削りたいってことですよね。
うん、
そうですね、なんか、まあ、ある意味、すごい安っちいマイクとかにすれば、あんまり遠くの声拾わないので、まあ、それは一応解決策であるとは思うんですけど、ちょっとそれはそれで、通話する上で、
うん、音質がね、がガビガビになっちゃう。
音質がね、
うん、
ちょっとストレス相手にかけちゃう可能性があるので、そういう兼ね合いが難しいなってとこですね。
うん。
そうか。まあ、防音もどれぐらいいけるのかなという、
ね、
感じは。
そうなんですよね。
部屋の構造上、ちょっと隣の部屋なんですけど、仕切りが、ただの引き戸なんですよね。ガチャっていうドアじゃなくて、ガラガラっていう感じの引き戸なんで。
ガラスみたいなね、引き戸なんで。あんまり防音性がないんですよね。
そうですよね。
うん。意外と難しそう。まあ、意外と。まあ、もし、はい、ポッドキャストを聞いてる、音に詳しい、通話漏れない人に詳しい人がいればっていう感じかな。
は
い、
DM お待ちしてます。
お願いします。
はい。お願いします。で、最後、明日の、おすすめの、ネイルの話かな。これは、
これはまあ、あれですね、セルフジェルネイルをしていて、っていうお話なんですけど、まあちょっと、話ちょっと長くなっちゃいそうなんで、また次回にでもお話できればと思います。
あ、なるほど、これは結構長くなるトークテーマ。一言しか書いてないからすぐ、話かと思うよ。歴史がある感じなんですね。
歴史っていうかなんか結構なんだろうな、そもそもジェルネイルとは何ぞやみたいなところから始まるんで、多分男の人特にジェルネイルって何と思うんで、聞いてても多分ぼんやりわかんないなって感じだと思うんで、その辺から説明を始めないといけないとなるとちょっと。
グレイル3回が3回前ぐらい、2回前か3回前ぐらいにあって、で、その時にジェルネイルの話は出てはいたんですけども、はいはい、その人も自分でジェルネイルやるけども、うん、その人が言ってたのは右手だったかな、うん、右利きだから、左手をやることは、綺麗にやることはできるけど、右手を左手でやる時のネイルのそこら辺の作図が難しいみたいな 話をしてた記憶があります。
うん、そうですね。それは本当にそうだと思います。もう、アセ様は、だから、左手と右手で両方やるんだったら、両方とも簡単な柄にするか、左手だけ複雑な柄にして、右手はシンプルにして、あえて、こう、アシメトリーなデザインにするとかにしてます。う
ん、ああ。
結構難しい。
そうなんだ。結構、やっぱ工夫しないと、セルフでやる上では課題はあるって感じなの、
うん、そうですね。でも、なんかやっぱり自分の好きなようにやれるし、うん、なんて言うんですかね。お金が何と言っても安いっていうメリットがありますね。
ああ。
一回多分サロンに行ってやってもらおうとすると、まあ、だいたい安いとこで4000、5000くらいかな。で、
うん、4、5000くらいですよね。
そうですね。高いとこになるともうなんか指名料とか含めて1万2000とかしちゃうんで。
あ、なるほど。
そうですね。デザインによってもなんかワンカラーは安いけど、なんかパーツいっぱいつけたりしたらその分高くなったりとかするんで、でもパーツ自体ネイル、なんか単価としては全然、なんか100円とかで買えたりするパーツだったりするんで、自分で楽天とかで買って、うん、自分でつけた方が安いっていう。
ああ。あと、持つ時間。一応そのグレールさん回で話してたのは、うん、やっぱ爪って伸びてくるから、ジェルネイルつけても、なんだかんだ一月とか、経つとちょっと浮いてきちゃうみたいな。
そうですね。
なんですかね。そのネイル、うん、ジェルネイル自体が浮いてきちゃうから、どうしても、うん、その月々通わないといけないんですよ、みたいな。
うんうん。
話が。あったんですけど、それをセルフでやれば、はい、まあ一月にそれだけの額をかけるよりかはかなり、高コスパに自分の好きなネイルをやることができるっていうメリットもまあか聞いてありそうだなと思ったんですけど、
ね、
合ってますかね、
うんうん、合ってます、合ってます。うん、やっぱり、その一月で一回買えるってなったら、まあ一月変な話で5000円かかるんだったら12ヶ月で6万。
はいはい、
あれ合ってる？
うわ、う
ん、合ってる。6万、まあまあまあ、そう1年6万になるんですけど、うん、多分セルフでやると初期投資で、その、かかるのも、今は多分楽天でセットで、いくらだろうな、3900円とか5000円くらいで多分一式変えて、で、そっから毎月多分1回にかかる量って多分、なんか100円、数百円とかだと思うんですよ。数百円もかかんないかな。
まあ技術料みたいなもんなんですよね。
はい、そうだと思います。多分
そういう考えてやってもらう
と。だと思います。だからまあもちろんサロンでやった方がすごくプロなのでめちゃくちゃ綺麗に仕上げてもらえますけど、うん、別に素人でもなんか何回かやっぱ練習重ねたりとか、今その YouTube とかでもそのプロのネイリストさんがなんかやり方とかこういうデザインのやり方とかそういう動画を上げてくださってるので、うん、その動画見ながら自分で練習してやったら、まあそこそこ、まあそのめちゃめちゃプロに近いとは言わないけど、まあ別に見れるデザイン、見れる質で作れるので、それでまあかなり浮くんじゃないかな、うん、お金は、と思いますね。
なんかライトみたいなのを当てて、硬くするみたいなのがあるけど、そういうのも含めてって感じなんですか？
はい、そうですね。LED ライトみたいなやつは、あれ自体は全然安い、はい、なんか100均でもなんだったら売ってるんで。
あ、そうなんだ。
はい。まあ100円ではないかな。多分300円とか500円くらいで100均で売ってて、うん、で、ネットだと多分1000円くらいで買えると思いますね。安いやつだったら。
あー、そうなんだ。
はい。
結構じゃあ意外と道具費はかかんないけども自分でなんだろうな、うん、好きに最初初期投資さえ少しやれば、
うんうん、
かなり楽しめる感じの趣味になってる。
はい、
うん、
なんか毎月やるのがめんどくさいっていう人はサロン行った方が絶対いいんですけど、それがもう楽しみ、
うん、
なんか自分の好きなデザイン組んだりとか、うん、この指とこの指はこうしてとかそういうなんか、
うん、
次はどんなネイルにしようかなとかそういうのが好きな人にとっては結構おすすめの趣味の一つですね。
ああ、確かに汗様もどうなんだ、月1ペースぐらいでやられていて、なんか一応ツイッターにたまに上げてくれてるような。
ああ、そうですね。
うん、
アセ様はでも今は、なんていうのかな、ピールオフベースっていう、爪に負担をかけないで剥がすことができる、簡単に剥がすことができるっていうベースジェルネイルを塗っていて、だから、なんか、なんていうのかな、ペリって簡単に剥がれるベースを使ってるんですよ。
ああ、なるほど。
普通の、はい、普通のジェルネイルだと、なんか機械とかでガーって削ったりとか、アセトンっていう除光液みたいなやつで、こう、爪に当てて、ジェルネイルをこうガシガシ剥がさないと取れないんですけど、うん、今使ってるやつだとペリって剥がせるやつなので、まあ逆にデメリットとして剥がれやすいっていうのがあって、うんうん、なのでもう今、アセ様多分2週間に1回ぐらいのペースで変えてるんですけど、ちょっとさすがに変えるペース多いからちょっとめんどくさくなってきたんで、うんうん、もうそろそろ自分もピールオフベースじゃなくて、まあ普通に爪を削って、ちょっと削って、その上に、そのまま圧着させるような、まあ普通のジェルネイルをやろうかなってちょっと考えてるところです。う
ん
う
ん、ああ、なるほど。まあでも、そうですね。個人でやってるとは思えないぐらい、ちゃんとクオリティが。あと多分やってればこういうのって上手くなってきそうなんで、技術として身につけたら良さそう。
うん、 そうですね。
ですね。
うん。まあ、検定とかもあるんで、まあ、別に今は取ろうとかそんなに思ってないんですけど、いずれ、まあ、なんか、もし取りたいなと思ったら検定取って、まあ、検定取れば人にも施術することができるので、
うん。
っていうのも、まあ、ありっちゃありかなっていう気持ちではありますね。
ああ、いいっすね。
うん、うん。
まあ、そういうもろもろ込みでおすすめだという感じなん
です
かね。
おすすめです。
なんですかね。いいぞって。
はい。いいぞ。ジェルネイルはいいぞ。
もういつも、多分、最近、ワセ様は遊戯をずっと見てて、遊戯を見ながらいつもネイルやってましたね。
そうですね。アニメを消化しながらネイル やれるんで。
なんか不思議なんですけど、遊戯王って結構古いイメージがあるんですけど、あれってものすごい最近のアニメなんですか？なんかちょっとそこら辺が分かってなくて、なんか遊戯王ハマってるけど、いつの時代の遊戯王を追ってるんだろうみたいな。
あ、もう本当一番最初のデュエルモンスターズなんで、本当に古いですね。自分たちが、小学生とか、そのぐらいの年代のですね。
そうそうそう。
はい。い
や、そう。相当古いのも、わかって、あと最近のもあるんですよね。確か、ユギオンのやつとかって、
ね、はい、
シリーズがいっぱいあって、どのシリーズなんだろう、
はい。いや、デュエルモンスターズなんで、本当に、遊戯、いわゆる遊戯、遊戯が出てくる、遊戯と会話が出てくる、遊戯をですね。いや、面白い
です。何にハマって、面白い。
もともと、そのなんか、一番最近に出た映画があって、その映画に友達に連れてってもらったんですよ。うん、で、その時点で遊戯王の、映画あるんです。映画結構最近、何年前かな ?5 年前くらいかな ?5 年前も最近じゃないんですけど、うん、
5年前くらい
だと思うんですけど、そう、映画があって、それに前知識なしで友達に連れてかれたんですよ。それまで、遊戯を見たことなくて、もう、なんだろう、遊戯と会話が出てきて、あと、城之内くんが顎が尖ってて、うん、
なんか、ね、
そうなんか、で、なんか前世がファラオみたいな、そういう話しか知らなくって、はいはい、で、それしか知らないけどいいのって言ってたんですよ。連れてかれて、連れてかれたら意外とめちゃくちゃ映画が良くて、
なん
か、
そうなんだ。
そう、結構面白かったんですよね。で、それ面白かって結局映画3回見に行ったんですよね、確か。
いや、めちゃめちゃハマって
る。そうそう。しかも、前知識ないのに3回見に行って、で、いつかちょっと元々のそのデュエルモンスターズのアニメとか漫画とかをちょっと全部見たいなと思ってたんですよ。なかなか見る機会がなくって、で、まあ、最近ちょっと時間があるなと思ったんで、見るかと思って見始めた、うん。軽い気持ちで見始めたらめちゃくちゃ面白くて、結果222話を一気に多分1ヶ月以内で見終わったんですよね。
この2017年の5年前のやつって見て、どういうポイントで、まあ、映画だから多分起承転結のストーリーはあるけども、キャラクターがとかって話なんですかね、ストーリーとかって。
そのストーリーとしては、なんか、もともとその、なんだろう、デュエルモンスターズの、アニメ222話の続きなんですよ、その映画って。
あ、そうなんだ。
はい。なので、その、なんだろう、でもちょっとネタバレになるから、ちょっとあんまり、どういうところから始まってっていうのは言えないんですけど、まあ、ユーリーとカイバー、が、まあ、ある特定のなんか敵キャラみたいなのがいて、その敵キャラと戦って、なんだろう、なんだろうな、世界の破滅を救うじゃないですけど、カードゲームで世界の破滅を救っていく話なんですよね。はい。でもその映画は本当に面白くて、結構突拍子もないセリフが出てきて、ドミノ町っていう遊戯と海馬が住んでる街があるんですけど、そこの、海馬瀬戸は、海馬コーポレーションっていう会社を経営してる社長なんですけど、その、ドミノ町で、その海馬コーポレーションの、権力が強すぎて、その、デュエルディスクっていう、なんだろうな、デュエルするときに使うなんか腕にはめるガシャーンみたいな、
あ
のディスク、そうです、
はいはい、
あのディスクがないと、住民票を発行できない。
ツッコミどころだけど、まあ、その200何話見た人からすると、うんうんって分かる世界
観。いや、分かんないんですよ、それがアニメの222話ではそんな情報一切出てこないんですけど、映画で、セリフでいきなり、なんか、会話せと、お前、ドミノ町では住民票を発行するためにはデュエルディスクを買わなければならない、みたいな、お前の傲慢だな、みたいなセリフが急にポロッと出てくるんですよ。で、前知識なしにいきなりそういうセリフが出てくるから、もう、みたいな。どういうことみたいな。そういう映画ですね。かなり面白いです。
ああ。それネタとして面白かったっていうこと。
いや、なんか。
映画としては、
なんか結構突っ込みどころはもともと遊戯王って多いんですよ。なんか、そもそもカイバセト自体が突っ込みどころの多いキャラクターなんで、はいはい、なんか、突っ込みどころ多いんですけど、なんか基本的に、 なんだろう、作画とかも超いいし、デュエルもすごいかっこいいんですよ。うん、なんか CG とか結構使ってるんですけど、うん、すごいよくできてると思うし、あとストーリーもなんかそこそこちゃんとしてるんで、良かったんですよね。なんか総合的に。
なるほど。
はい。で、元々のそのデュエルモンスターズのアニメも、なんだろうな。まあ、次の展開としてはこうなるだろうな、みたいな。大体、やっぱ少年漫画だし、こうだろうな、みたいなの読めるんですけど、その、こうなるんだろうなに当たる、その、筋道のデュエル、中身のデュエルが、思ったよりすごい、なんか難解な、なんか、やりとりっていうか、駆け引きみたいなのがあって、結構面白いんですよね、それが。想像よりも。
なるほど。
はい。
子供が見てもピンと来てなかったかもしれないけども、大人になって改めて見ると、あ、そう来るかみたいな。カードゲームのルールとか分かってくるんですかね、うん、あの、アニメ見てれば。そういう意味だ。
正直あんまり分かんないです。正直あんま分かんないですね。とりあえず、あの、ドローがあって、バニカードを伏せたり、したりする、あの、バトルしたりするのは分かるんですけど、あの、遊戯王のルールって正直、めちゃくちゃ難解なんですよ。うん、超難しくて。
難解です、
ね。はい。で、なんだろう、遊戯王でも本当に本格的に遊戯王のカードゲームやってる人にも難解だから、なんか、あの、大会、大会の最中にそのカード屋さんもわかんなくて、なんか公式に問い合わせるくらいわかんないらしく、うん、ね、結構難しいらしくて、だから正直ルールについては全然理解できたとは思ってないです。けど面白いです。はい。まあ、でもそれって赤木とかも一緒なんで、赤木もなんか。
そうですね。麻雀わかんなくてもね、はい、赤木は見れる。
はい。かっこいいんで。
確かにその通りなんで。
はい、そうですね。で、うん、赤木もともとハマってたんで、ね、まあ、ユーリオンも多分同じ路線でハマれるかなと思って、ね、同じ路線でハマれたんでよかったですね。
ああ。え、声がいいのかな？赤木も声が良かったですね。タイプ手だとかっていう感じの、
いいね、
あの、うん。
いいですよね。赤木。
遊戯王と赤木って同じ路線なん
だ。え、一緒じゃないですか。だってそもそも、あの、遊戯王って、うん、あの、最初に星を集めるみたいな話とかあるんですけど、それってカイジからもらってるんですよね、うん、エッセンスを。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。参考にしてるんですよ。そうそうそう。あの、船に乗るとかもあって、あれってカイジからもらってるんですよ、ネタを。なんか、当時の遊戯王の編集が、なんかカイジみたいな、その、なんだろう、心理戦、うん、心理描写みたいなのをもっと取り入れたらいいんじゃないかみたいなことを伝えたら、うん、心理描写じゃなくて、そういう船で乗るとか、星を集めるとか、そういう、なんか、そういうところを なぜか取り入れちゃったんですよ。なんか結構なんか、まあ、似てるっちゃ似てるんですけど。うん、
似てるっちゃ似てる背景は、ね、起こりはそういうところから取られていると。
そうですね。
まあ、ゲームだし。
そうそうそう。闇のゲームなんで、うん、どっちも。まあ、あとは、やっぱ、作画が両方、カイジも、あと、カイジとか赤木とか、福本作品と、あと、今回の遊戯王とか、どっちもちょっと作画が独特じゃないですか。
うん、独特ですね。
そう。で、あの独特さを受け入れられる人にとっては結構ハマるんじゃないかなと思いますね。
ああ、そうか。
うんうん。
じゃあ、そういう意味だと、汗様的には、あの、赤木カイジでちゃんと訓練を積んではいるので、
はい、
遊戯王が来ても分かると。
あ、もう全然。
映画から見ても、うん、うん。
そうですね。次多分ハマるのはジョジョだと思いますね。この流れで行くと。
ああ。むしろジョジョは見たことなかったんです。
いや、ジョジョはアニメだけ、どこまで見たかな ?4。
今第6まで来て。
そうですね。4まで見たと思いますね、多分。
4。
はい。なんでそのうち、あの、6までちゃんと見ようかなとは思ってるんですけど、ちょっと、最近まだ見てなかったんで、また見ようかなと。
なんとなく第5部は女子受けするという噂は聞くけど、まあそこはでも人によるからわかんないって感じですか
ね。
うんうん、
今あれですよね、ジョリーンですよね、6部。
ジョリーン、そう、ね、6部です。まあね、独特な作画の雰囲気のアニメなので。
はい、かっこいいですね。もう独特な作画の作品じゃないともうなんか見れないところまで来てますね、逆に。
なるほど。汗様って最近のアニメって追ってる？なんかアニメは見てる人だなって勝手に思ってたけど、はい、最近のっていうよりかはなんか見てるジャンルが結構よくわかんなくて、企業とかも、え、いつの時代のやつ見てるのって思ってみて。
ああ、でも、遊戯王今年あれですよ。なんか確か何周年だ ?30 周年とかだったかな、うん、で、今結構盛り上がってるんですよ。まあ、見る。
カードゲームもあるから、
うん。うん。見るジャンルは結構バラバラですけど、あんまりなんか、なんだろうな、萌えっぽいやつは見れないんですよね。
ああ。
だそれ以外だったら別に何でも見ますね。
うん。全然、遊戯王萌え。どうなんだろう ?BL 要素ってあんのかな、まあ、そういう視点で、多分遊戯王見てる人も いると思うんだけど、あんまりそうではないって感じですかね。
あ、なん、でも普通に作品自体面白かったですけど、あの、映画を見ていただくと、もう、あの、答えが見えてきますね。うん、どういうカップリングなのかっていう答えがみんな見えてくると思うんで。
は
い。
見えてくる。
はい。
なるほど。まあ、作り手側もちゃんとそれを意識してもらってはいる。
はい、いや、それはちょっとわかんないですけど、ちょっと作品、なんだろうな、答えが出るんで、みんなの。うん、すごいんで、
はい。ちゃんとその文脈を知ってる人からフィルターを通すと答えが見えてくる。
あ、そうですね、答えが見えてる。一つの答えが見えてくると思うんで。
いや、良いと思います。
はい。
うん、
いや、これ危ないデカも同じなんです。危ないデカも。
危ないデカってアニメじゃないです。
危ないデカも、一番最後、一番最新の映画まで見ると答えが、おのずと見えてくるんで、皆さんなのでぜひ見てください。危ないデカ本当にめちゃくちゃ面白いから見てほしい。誰も見てないけど。
今、どれでネットフリックスとかやってるんですか、ね、
昔、Hulu で一回やってたんですけど。
あ、Hulu で。
そうなんです。その危ないデカが、なんか、もうみんな引退するって話になって、危ないデカを卒業する、うん、もう最後の作品にするっていう時代があって、その時に、その今までの作品全部公開しますみたいな感じで、Hulu で一回公開されてたんですよね。で、アセさんはその時に全部見て、で全部見終わった後に、今公開してる映画見に行って、うん、で、その映画でもう答えを得て、感謝、圧倒的感謝みたいになって、危ないデカを皆さんに進めてるんですけど、今、どこで、あれなんだろうな、U-NEXT とか。
Hulu でやってるみたいです。
やってるんですか？あ、じゃあ Hulu お持ちの方、ぜひ、見てください。とても面白い作品なので、ぜひ。
1986年公開って書いて
ある。決まってない。
めちゃくちゃ古いけど。
いや、でも、面白い。
一応答えが見つかるドラマであるってことですね。
そうですね。はい。答えが見つかるんで。
ありました。ちょっと、はい。ちょっと知らなかったけど、興味は。名前知ってたけど、まあまあ、興味は。
やっぱ、それだけロング、
ぜひと。
ね、ロングラインの作品だと、やっぱり面白いんですよね。単純に。
ああ。
相棒とかも多分そうだと思うんですけど。
はい。
続いてるには、やっぱ理由があるんだなっていう、説得力のある作品ですね。う
ん。なんか、アセ様の見るアニメみたいな話だと、やっぱり、そういう、なんていうんですかね、その、骨太な作品というか、その、最近の話題になってるというよりかは、まあ、作品自体長く、愛されているような、そういうものに興味を持つ傾向があるかなと思って、多分私もそうなんで、その辺はかなり似てると思ってます。
うんうん。
うん。
確かに。
コモリンさんも前回コンテンツ紹介していただいてた時は結構、なんか、文脈というか、過去、こういう流れで追ってた作品がこうなったやつをお勧めしてるんですよっていうのが多かったから、なんかポットデーで流行ってるからとかじゃなくて、やっぱり好きだった、うんうん、なんですか、ジャンルがあって、それをなんか随分末長く追ってってるんだなっていう印象は受けました、
う
ん
う
ん。
そうですね。でもまあ一応最近の作品も、なんだろう、時代の流れ的に見なきゃダメかなと思って、鬼滅の刃とか、呪術廻戦とかは一応一通り履修はしてますよ。
あ、履修してるんだ。
履修してますね。
全然、イメージないけど、術回戦の話題してるイメージがあんまないけど、そっか。
はい。履修は
まあでも術回戦も一応答えが見つかりそうなカップリングあるじゃないですか。
あ
れあれでちゃんと答えは見出して。
いやでもあそこが結構なんか今タコ殴りみたいになってるんで、もう、もうなんかね、あちこちにちょっと乱発しすぎて、ちょっと戦争を勃発しまくってるジャンルだと思うんで。
タコ足ビエル。
タコ足ビエルになってるんで、今。だからちょっと、なかなか、なんだろうな。今手を出せるような状況ではないというか、私って結構いつもなんか流行が終わった後に結構ハマり出したりするんで、はい、今ではないかなっていう感じですね。今遊戯王にハマってる女からしたらちょっとまだね、呪術廻戦にもハマれるかと言われたらハマれないんですよね。うん、今加熱しすぎて。
うん、もうちょっと熟成なり、何かしら発酵なりをさせへないと、はい、呪術廻戦もハマれないんじゃない、ね、まあそうですね、ホットにね、いろんなカップリングが、話題になってるので。
そうですね、うん。
そうか。
なんかその場の雰囲気に飲まれて、好きになる、まだね、うん、なれそうなカップリングいっぱいあるんですよ、呪術廻戦って。
いっぱいある、いっぱいある。
はい。うん、てか多分今、なんだろう、流行ってるジャンルって、結局すごい、なんだろう、力のある作者さんがいっぱいつくんで、そうすると絵の力だけで持ってかれちゃうんですよね。うん、自分の性癖が本当は違うのに。
ああ。
で、そういうのにちょっとあんまりなりたくないんで、やっぱり、もうジャンルが過ぎ去った作品を見て、うん、見ることによって自分の性癖とちゃんと向き合うっていうことはちょっとしてますね。
なるほど。真面目だ。
BL の教授で。
あ、すごいいい話です。はあ、ありました。まあ、そういう意味では、ある程度ちょっと、人が話題にしてない、若干時間が過ぎた作品も改めて、見直して自分と向き合う時間っていうのはまあ大事なんだろうなってちょっと思いましたね。うんうんうん、
はい。
いや、偉いですね。ちゃんとその時間取ってやってる。
そうですね。まあ1ヶ月で遊戯王222は見終わっちゃいましたけどね。時間取ったのかって言われると微妙に。
遊戯王何年やったんですかね。50話とかでも相当長いな、2クールだとかって思うけど、200話だから2年とか1年とか、そんぐらいの尺でやったんですかね、毎週毎週当時。
普通に、1年、毎週やってたら1年で52話なんで、4年分ですね、普通にやってるんだ。
だそうです。
ああ。
4年か。4年分を1ヶ月で見てしまったっていう、この。
やばいな。すごいな。体力すごくないですか ?1 ヶ月って。
でも。
今日は見たくないなって日とかなかった
んですか？ないですね、それは。今日は見たくないのはないですね。見たいけど、ちょっと今日スプラトゥーンの予定あるからなっていう日は あったんですけど、見たくない日はないですね、基本的に。
すごいな。
続きが気になってしょうがなかったんで。
あれって一回きりである程度起承転結つくような話も多そうなイメージなんですか？あんだけ長いと。間延びとかしそうだし、そういうんじゃなくて毎回毎回常に新鮮な気持ちで次を見たいと思わせるアニメであったって
。あ、なんか、なんとか編、なんとか編、なんとか編みたいになってるんですよ。
うんうん。
なんで、その、なんとか編。
あ、そういうことか。
あ、そうです、そうです。なんで、1話で起承転結で終わるっていうものじゃなくて、その、なんか。
ではない。
はい、うん。なんとか編の中で、まあ、誰々と誰々のバトル、次は誰々と誰々のバトルみたいな、うんうん、なんかその大会とかになってて、トーナメント戦とかになったりするんで、
うん、
それで次は誰々のバトルだなとか、で、その誰々のバトルがしてる最中に、うん、一方闇マリクは何々していたみたいな、そういう裏の、なんか、裏の闇の戦略がこう、なってたりするんで、超いいですよ。うん、なんか、カイバセとも死んだと、みんなに死んだと思われてたのに、次の場面でいきなり普通に生きてたりとかするんで。
うん、そうか。
はい。
確かにな。まあ今だと本当ネタの画像しか、顎が尖ってる画像とかしか流れてこないけど、うんうん、それでバカにしてるというか、なんだろう、それだけなぞりにしたらもったいないぐらい中身をしっかりしたものだよっていうことですか
ね。はい、そうですね。本当に面白いし、なんか絵がかっこいいから見てほしいんですよね。かなりかっこいいんで。
はい。
カイバセとかがいいし、うん、見た方がいいですね。
ありました。ちなみに、その、遊戯王の次のセカンドシーズンとか次の次のとかっていっぱい出てると思うんですけど、そっちは追っていく予定はあんまりない。はいはい、やっぱり一番初期の、ファースト遊戯王だけ追っていくみたいな。
ファースト遊戯王って言い方面白いな。なんか、どうなんだろう。
ファーストガンダムみたいな。
そうですね、今。ガンダムのノリだなと思って。どうなんですかね。ちょっと今んとこはまだ見るつもりないですね。とりあえずは。
そうか。
はい。
結構知り合いの人と見てる、その遊戯を追ってる人からすると、やっぱりこの時代、最近の方もすごいいいんですよ、みたいな話をされた覚えがあるから、意外と追ってったら面白いものが見れたりするのかなとか。
あ、なるほど。じゃあちょっと見てみますね。
まあまあ、うん。いや、わかんないです。僕はちょっと噂で聞いただけなんで、下手に押せないけど、まあまあ、ちょっともし、よければ。
まあ、大丈夫です。時間は、全然いくらでもあるんで。料理してる時とかにも流してるんで。
うん、ああ。
洗い物しながらとか。
ああ、でもすごいな。偉いな。うん。いや、結構だんだんなんかそういうのをひたすら見続けるのが、なんですかね。習慣づいてないとしんどくなってくるとは思うんですけど、うんうん、ちゃんとその習慣を保ち続けてしっかり消化できてるっていうのは、なんか見習いたいなと思いますね。
ぜひ、遊戯王を。
ものは。遊戯王。
ぜひ。
はい。
面白いんで。
遊戯王。
一緒に、ご飯、一緒に食べてると
。ちょっと。
あ、そうか。
うん。
うん。
はい。
うん。大丈夫ですか？
あ、はい。私は大丈夫。あ、です。
ごめんなさい。
うん、森さん、なんか言おうとしました。
あ、ごめんなさい。その、一緒にご飯食べてる時とか、二人で、その、iPad でなんか動画見ながら食べてるんですけど、その、長谷さんが遊戯王にハマってる時は、その、こっちが強く主張しないと遊戯王に流れちゃうんで、結構頑張りました、私は。
そうですね。コモリンがなんか、他のやつ見ようよって言ってこないと、あ、じゃあ遊戯王でもいいみたいな。
そう、なんか、初手遊戯王が入ってましたね、この時期は。遊戯王、ちょっとって言って。ちょっと、ね、ちょっと別のやつがいいですっていう、そういう感じでした、ずっと。
いや、みんな遊戯王見たいと思ってたんですよね。そうでもない
みたいな。結構人は選ぶ気はする、
ね。そうなのかな。おかしいね。う
ん、まあ別に、まあまあ、わかるんですけど、ちょっと途中からはちょっと厳しいかなと思って。
まあね、初回から見てたらあれだけど。
そうですね。確かに。ガンダム途中から見せられても結構きついと思うんで。
そうですね。
それ近いよね。
近いかも。確かに。
気がします。
何のこっちゃかわかんないですもんね。
そうそうそう。うん。なんか、このガンダムのこれがかっこいいんだよって言われても、初見からしたらガンダムのどこがかっこいいのか全然わかんないことって結構あるとは、
そうですね。
思うので、うん。コモリンは 全部見たんですか、じゃ
あ。コモリは多分数話だけ付き合いでちょっと見た感じですね。その後、その、非常にレコメンドする気持ちが強い時は無理やり見せられたりとかしたんですけど。どうしても見てって。どうしてもって。
あの、一番、なんか、その遊戯王の一番最後のオープニングがめちゃくちゃかっこよかったんですよ。なんか、あの、かがみさんっていう人の作画で、すっごい本当にかっこよくて、うん、めちゃくちゃ良かったんで、うん、あの、休日のコモリンが寝てるところ起こして、コモリンちょっとこのオープニング見てくんないっつって起こして見せましたね。
いきなり起こされて遊戯王のオープニング見せられることある
本当にかっこよかったよね。
かっこよかったです。3週見ました、一緒に。
一緒に3週見た。
あ、そうなんだ。
はい。本当にかっこいいんで、見てほしいですね。
なるほど。あ、これ、まあ、なんか、ジェルネイルの話してたはずだけど、遊戯王そんなところかな。うん。まあ、一応、ちょっと、お時間ももう、多分、そろそろだと思うので。
はい。
うん。
4時間も話してましたね。
はい、最後、ちょっと。何かアナウンスあったりしますかね。だいまあ、帰ってないんで、ね、はい。じゃあそのままあの、はい、ぜひあの今回一応メインは結婚式の選びの話、
はい、
なの式場か式場選びの話、遊戯王の話の感想 もちろんお寄せいただいても、
ちょっと完全に遊戯王
最後の
熱量が全然違うから。
まあまあ、ちょっと、どんな感想でもいいので、はい、ぜひ聞かれた方は、あの、ご感想をお寄せください。ハッシュタグは、ARKBFM の6文字になっておりますので、そちらまでお寄せくださいと。はい、すいません。あの、また、長い時間になりましたが、コモリンさんとアセ様、まあ、いろいろと、まあ、結婚式場選びのノウハウであったりとか、遊戯王であったりとか、コミュニティ探し活動であったりとかの話を聞かまあ、もっと、あのね、なんですかね、福利家計簿の話とかも結構、あの、興味深い独特な話は聞けたと思うんで、はい。個人的には楽しかったです。
ありがとうございます。
では、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではでは。
はい。
バイバイ。
バイバイ。